皆さんこんにちは。京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と虚像の時間がやってまいりました。この番組は京都三条ラジオカフェから毎月第1火曜日の午後2時から30分間、脚本演出出演まで全て京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。メインパーソナリティは私新井が務めさせていただきます。京都の弁護士全員が加入しておりまして、皆さんにより良い法的サービスを提供することなどを目的とした組織である京都弁護士会では、随時法律相談を受け付けております。本日は、法律相談に関する電話や窓口の応対をされております京都弁護士会の職員の中井さとみさんにをお招きしてお話を伺いたいと思います。中井さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
中井さんはもちろんラジオは初めてと。
初めてです。
緊張はされてますか？
はい、
特に
緊張しています。
はい、はい、加えまして、このラジオにも何度も出演をいただいております、京都弁護士会所属の弁護士赤井さんにも来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう赤井さんはもう何度も出てるので 今更、はい、早速ですね、先ほど申し上げた京都弁護士会が、まあ主催というか行っております法律相談についてお聞きしたいと思います。まずその法律相談の場所なんですけれども、法律相談センター、これは京都府内では何箇所今あるんでしょう？
はい、京都弁護士会館を含めて7箇所、あります。
はい、
京都弁護士会館、京都駅前法律相談センター、園部のセンター、はい、南部法律相談センター、丹後法律相談センター、であと舞鶴福知山ですね。
うん、はい、もう京都府下をほとんど、まあ、網羅するというか、はい、どこか近くには、はい、まあ、少し足を伸ばせば届くというところに設置をされているということですね。
はい、はい、そうです。
でそれぞれ、相談可能な曜日とか時間帯とか、あるいは事件の種類っていうのも異なるんですね。
そうですね。会館は例えばクレジットサラ金ですとか、それから交通事故とか、それぞれ先生方にご担当いただいているんですけども、あと、その出張相談場所は特に相談内容というのは縛りはありません。
うん、曜日や時間帯は異なる。
はい、うん、断りになります。
で、まあ、相談を、まあ、したいなと思った時には、はい、まず何よりも電話ですね。
はい、はい、
うん、で電話をしていただくと、まあ、弁護士会につながってですね、中井さんをはじめとした窓口、職員の方が応対をすると。でただ一口に法律相談とは言っても、まあ、内容も様々ですし、相談をしたい時間帯とか、あるいは場所 も様々ですね。
はい、
で弁護士会にお電話をいただいたときは、その窓口で応対をしていられる中井さんとかは、
はい、
まずどういった情報をその電話をしてくださった方からお聞きするんでしょう。
はいはい、まず相談内容をお伺いします。一番に相談内容をお伺いいたしまして、うん、であと特に重要なのがその場所ですよね。
そうですね。
例えばお近くで相談をされたいという方もいらっしゃいますし、うん、弁護士会館までお越しいただいて、なるべくその内容に応じた先生と相談したいなっておっしゃる方をいらっしゃいますので、うん、その辺を重点的にお伺いするんですけれども、
でお聞きして、まあ、適切な時間帯場所、はい、っていうのを、まあ、いくつかできれば、まあ、いくつかですかね、相談者の方にご提案をして、最終的には相談者の方で判断をしていただくと、
はいはい、
で予約を取るという形になるんですかね。
はい、そうです。はい、
でその予約を取りした時間に実際に来ていただくと、
はい、
相談場所に直接来ていただくと、
はい、
うん、で費用っていうのはこれはどういうふうになってますか？
は
い、
費用は原則一般相談として30分5250円相談料をいただいております。
うん、
それですね、クレジットサラ金の初回無料という制度あります。
はい、
あと交通事故は民事でのご相談でしたら無料でやっておりますね。回数制限はあるんですけれども、うん、はい、とりあえずは無料でさせていただいてます。うん、
その原則有料である場合っていうのは、これはもう無料になることっていうのは絶対にないんでしょう？
いや、法テラスというこの国の機関があるんですけれども、はい、そちらの方で京都弁護士会館、あと相談場所でですね、指定相談場所で、うん、認可を受けておりますので、
はい、
そちらで資料区の要件に該当すれば、うん、無料でご相談をお受けいただけるんです。
うんうん、
で予約の際にその資料区条件の方をお伺いして該当していれば、うん、無料でご相談できますよというご案内をさせていただいています。
それでまあ実際お電話をいただいて、まあ時間とか曜日、場所っていうのはよくあるニーズかなと、ことかと思うんですけれども、他にその電話をされる、してこられる方からどういうニーズがある場合がありますか？
そうですね。例えば女性でしたら、女性の先生と、の方がお話をしやすいとおっしゃる方もいらっしゃいますし、あと、キャリアをお持ちの先生がいいなっていう方もいらっしゃいます。で、あと、なんて言うんです、若い先生でフットワーク軽く、希望通りに、お話の相談なんかを入れてくださる先生がいいなっておっしゃるような方もいらっしゃいますね。はい。
そのあたりの要望に、必ず、バチッとはまるわけではないけれども、できるだけ、適した場所なり、曜日を案内すると、いうことですかね。
はい。はい。
でもし、電話をしてこられるってことは、その時点で、悩みを抱えていて、で、すぐにでも相談したいとか、もうとにかくすぐ弁護士さんに聞いてほしいっていうこともあると思うんですけど、そのすぐ、例えばもう今日の午後とかいうことも可能な場合っていうのはあるんですか？
予約の枠が空いていれば、予約をお取りすることできます。弁護士会館もちろん毎日やっておりますし、京都タワービルでも毎日やってるんです。午後からやってますので、そちらが空いていればそちらもご案内することできますので、
空いていさえすればもう今日すぐにでも相談を受けすることは、予約をお取りすることはできる、
はい、できます、
あとはなかなか我々もそうですけど、平日日中仕事をされてるっていう方も多いと思うんですが、そういう方は夜じゃないと相談に行けないとか、そういったニーズもあろうと思いますが、これは土日であるとか夜間っていうのは相談は可能ですか？
土曜日日曜日でしたら京都タワービルの3階で、午後からやっておりますし、あと夜間でしたら9月いっぱいはとりあえずは毎日夜相談受付しております。で、10月からは月水金になりますけれども、夜のご相談というのも可能です。
平日は夜が可能。土日は、昼間だけ。
昼間だけ。はい。
で、あとは、なかなか、例えばですね、交通事故で大きな怪我をしてですね、寝たきりになってしまったとか、そういう方で弁護士さんに相談したいっていう場合は、なかなか相談場所まで行くのが辛いと、そういった場合に来てもらうっていうことはできるんですか？
出張相談の制度というのがありまして、そちらは有料にはなるんですけれども、まずご相談者の方からご連絡をいただいて、で、ちょっと審査っていうのがありましてね、でそちらの方で審査通りましたら、出張相談というのが可能になります。
じゃあとにかく、特に理由なく来てほしいんだけどじゃなくて、ある程度その事情が、納得できるもんであるというか、審査を通るようなもんであれば、実際に行って、病院とかですかね、あとは自宅とか、で相談をお受けするということもできると、
できます、
でなかなか今のところで架け橋でいろいろと申し上げましたけど、やはり、どこで相談ができるかっていうのもあるし、平日とか夜間とか、かなりバラバラではあるんですよね。なので、もし私が相談をする側に立ったとしたら、まずは電話をして、で自分はこういう、ライフスタイルでこういう曜日に行きたいと、でこういう相談をしたい、で例えば弁護士はこういう弁護士がいいとか、いうことがあれば、率直に言うかなと、私だった
ね。そうですね、
で弁護士会としても、そういうふうに言っていただいた方が、いいということですね、まず電話で聞かないとなかなか今日の話だけで、ここはこれをやっててっていうのはなかなか理解しづらいですね。それで、予約を お取りしてですね、で実際当日、相談場所に直接お越しいただくと、でこの時に、持ってきてもらった方がいいようなもの、これはなんか抽象的な話にはなるんですけど、あったりしますか？
相談に関する資料ですね、例えば交通事故であれば交通事故の証明書なんかがあると、簡単に一目瞭然というところら辺ですし、あと保険会社からの提示の書面なんかもお持ちいただけると、その基準で判断していただけると思うんです。あとそれから訴訟なんかを起こされている場合は、裁判所から送られてくるような訴状ですか、そんなものもお持ちいただけるとお話は進みやすいかなとは思うんですけれども、
その辺も電話の段階で、中井さんはじめ職員の方からこういうものを あれば持ってきてくださいというのも案内はされるんですかね。
あの内容をお伺いして、うん、大体そのお困りになっている点がどの程度進んでられるのかもお伺いした上で、うん、今お手持ちの資料どんなものがありますかというようなこともお伺いして、うん、そしたらそちらの方もお持ちいただいたらいかがでしょうかというご提案はさせていただいてます、
うんうんうん、これはまあ実際ちょっと相談を実際に聞く赤井さんにもあの聞いてみたいんですけれども、はい、やはりそういう資料関係っていうのはかなり有効だなっていうのは感じられますか。
そうですね、うん、必要なものといえば先ほどお話があった交通事故なんかだと、うん、まあ、いつどこで事故があったのかっていうのは交通事故証明を持ってきていただければお話聞かなくても見ただけでわかりますし、うん、あとまあ同じ交通事故になりますけど もう保険会社から示談の提示をされてるけども内容どうでしょうっていう話になれば、やっぱりその提示された書類そのものを見せていただく方が正確であると、
うん、そうですね。
ですからまあその事情を聞くとかではなくて、うん、何かまあその事件、まあそういう相談される内容に関して、すでに書類等が発生しているようなものですよね、うん。そういうものはやはり極力お持ちいただいた方が話が分かりやすい上に、まあ正確であるということですね。
そうですね。なかなかこう、いつからいつ頃の事故ですかとかって、うん、あれは、っていう話から始めるのをパッと見た方が早いと。で、あとはまあ訴訟なんかなってる場合だと、まあ訴えられる側なだったりすると、まず訴状を見て、まあどういう訴えをされてるんだっていうのをまず把握して、その上では、依頼者に今後の話とか、相談者にですね、今後の話とか、あるいはこういう、まあ、どういう言い分がありますかという話をしやすいかなと、私の経験でもやっぱ思いますね。
そうですね。
うん。それで、まあ、実際に相談日を迎えて、まず来られた場合は、あれですね、相談表に概略をまず書くっていうところが一番なんですね。
はいはいはい、記入していただきます。うん、はい。
でその概略っていうのは、まあ、まさにもう概略であって、細かく何月何日何があってとか、そういうことじゃないです
か
ね。
はい。
ただその相談表をまず我々はまああの相談場所で弁護士は待ってて、相談の部屋ですかね、部屋で待ってて、でまずその職員の方から相談表を受け取ると。でもちろん事前に相談者の相談を聞いてるわけじゃないですから、まず相談表を見て、あ、大体まあこういうことなんだろうというところを大まかな内容をつかむということですね。じゃあ後半はですね、実際相談はどういうふうにまあ行われるのかと、ここはもう実際相談を聞いている弁護士の赤井さんにお聞きしたいと思います。京都弁護士会がお送りしております弁護士の実像と虚像、本日は京都弁護士会職員の中井さとみさんと弁護士の赤井さんを招いております。後半はですね、実際に法律相談の場で、まあ、どういったやり取りが行われるかというところを、実際話を相談を伺っている赤井さんに聞いていきたいと思います。通常法律相談、これまあ1時間お取りできる場合もあるんですが、原則はまあ30分の方が多いですね、はい。うん、でこの30分というまあ限られた時間はどういう大まかにどういうふうな使い方というか配分を赤井さんの場合はされてますか。
そうですね、まあ、弁護士によって違うとは思うんですけども、
はい、
まあ、私の場合でいうと、まずまあ先ほどおっしゃった相談表というのを見させていただくんですけども、まあ具体的にそれほど書かれているわけではないので、はい、まずそれを見て、大体まあこれは離婚の話だとか、うん、相続の話だっていうふうに分かるわけですけども、うん、まあ、そこから、まあ離婚についてご相談のようですけども、具体的にはどういう話ですかっていうところから始めて、うん、まあ、持っておられる悩みとか問題なんかについて、まず話を聞かせていただくと、
うん、
で私の場合は、まあ、それほどその相談者の方がうまくまとめて話ができるわけではないので、まあ、その約半分の15分ほどは、まあお話を聞くようにはしています。う
ん、はい。
それでまあ15分ほどいろいろ話していただいた上で、やはり相談に答えなければなりませんので、うん、まあ、こちらから聞きたい点であるとか、うん、こういうところはどうですかと詳しくお話ししていただきたい点なんかを追加で5分ぐらいかけて聞かせていただくと、
うん、
で残りの10分程度で、まあ、聞いたお話に対しての回答なりアドバイスといったものをまあしていくというのを大体目処にさせていただいてますね、うん。
その前半15分でまあお話を聞いてきて、なかなかそのうん、まあ、これは当然といえば当然なんですけど、何が法的に問題になって、何が法的には、これは法的には問題にならないというところがいろいろあるんですけど、まあ、それを相談者の方はまあ基本的にはいろいろお話しされて、まあ、それをまず聞くということですね。そうですね。だそこで我々がいやいやそれはとか言い出すと、なかなか相談もそれは逆にうまくいかなかったりするので、まあ、まずは聞くと。で適切な回答をまあできる限りでお答えすると、う
ん。まあ、いくら何年でもちょっとこの話がね、うん、もう何十年も前の話から遡られて話し出されると、さすがにちょっとそれは、ちょっと時間が限られてますんで、 最近のところでお願いしますとかいうことは言いますけども、うんまあ、極力あまりこう水を差してしまうと、
そうですね、
やはり萎縮されて言いたいことも言わなぎっていう形になってしまうので、
うんうんうん
まあ、できるだけ口を挟まずにお聞きするようにはしていますね。
うん、30分という、まあ、あの短い、まあ、短いですよね、30分って。
そうですね。
やってみるともうあっという間に過ぎる30分なんですけどね。で、まあ、30分でどうですか、赤井さんの経験では30分でもうバッチリ解決したっていうことの方が多いのか、やはりこれは例えばもう少し話を聞いた方がいいっていうことの方が多いのか、どうですか。
そうですね、やっぱりバッチリ解決するっていう方が、まあ、少ないというか、ねうん、それほどないですね、
うん、
どちらかというと、まあ、お話の中から、うんまあ、私たちが聞いた上で法的に何か問題があるのか、
うん、
で問題があるとすればどういうことが問題なのか、うん、ということをまず見つけ出して、うんでそれに対して、まあ、今後こうしたらいいですよっていうアドバイスをするっていうことの方が多いですね、
うん、そうですね。だから今後のやっぱりアドバイスっていうのが私も経験的に多いかなと思って、でその30分で聞いてあもう全て解決しましたというよりも、今後例えばこういうことが、起こるかもしれないよとか、はい、あるいはこういうことをされてはどうですかとかで言って、まあ、実際にその相談者がアクションを取って、まあ、弁護士に相談をする依頼をするということもあるんでしょうけど、まあ、今後についてのアドバイスが多いかなという気は私もします、はいうん、で弁護士にまあなかなか相談をするというのは意外とというかハードルが高いようなたまに話を聞くと、もう弁護士さんになんかこう相談するようなことでもないんじゃないかとか、うん、なんかもう揉めに揉めて初めてこうなったら弁護士やみたいな、うん、こうちょっとそういう話って聞いたりしますよね、
はい
うんでまあ、そういうイメージがちょっと持たれたりする中で、弁護士にその相談をするメリットっていうのはどういうところだと考えられますか。
そうですね、まず、まあ、なんか悩みを持っておられて、うん、おそらくそれがなんか法律的に問題になるのかどうかっていうことすら、うんまあ、はっきりに意識されてない方の方が多いと思うんですね、うん、でそれがまあ相談されることで、まず先ほどお話したように、うん、何が問題かっていうことがある程度はっきりすると、でそれだけでもまあ一つのメリットですね。結局自分が抱えている問題というのはこういう問題があるんだということがはっきり分かるというだけでも、うんうん、であとはまあその問題に対して、まあ、すぐに弁護士を依頼された方がいい話なのか、うん、それともまあご自身でも何かやれることがあってアドバイスを差し上げればできるのかといったことをまあその時にまあこう選択できるというんですかね、
うん
まあ、あとはまあ内容によってはね本当にまあ法律的な問題はそれほどないし、
うん
まあ、特別ご心配なさることはないですよということで安心していただける場合もありますから、
うんうんうん
まあ、相談されること自体には私からするとかなりメリットがあるんではないかとは考えてますけども、
うん、今ちょっと話を聞いてて思ったのはちょっと お医者さんにちょっと似てて、あのなんか具合悪いなと思って行って、うん、まあこれはあの大したことじゃないから、あのこれじゃ薬飲んで経過見てみてくださいっていう場合もあれば、これはものすごいあの病気かもしれないからもっと検査をしたりとかした方がいいとか通院治療をした方がいいとか、まあ、そういうことにちょっと似てるような気がしますけど、
そうですね、うん、内容によっては本当に申し訳ないけどもここの30分でちょっとお聞きできる内容ではないので、うん、もう一度事務所に来ていただいて詳しくお聞きしないとちょっと内容の把握も難しいですっていう内容のものもあれば、
うん、
まあもう初めからその法律的な問題があるということを認識されて来られているような場合であれば、まあ、それをすぐ言っていただいて、それに対してはこういう解決方法がありますよということを提示差し上げることもできますので、うんまあ、本当に今お話しあったようにちょっとお医者さんに近い部分はあるかと思いますね、
うん、まあ30分で解決せずに引き続きじゃ あのご相談をお聞きしましょうということになったとしても、まあ、それが分かったと、まあ、それだけ、もうちょっとまあ、30分で解決せずに本格的に取り組むべき問題だと分かった、分かることも、まあ、これも一つ大きな相談のメリットなのかなというのを今聞いてて思いましたね、はい、で先ほどですね前半で中井さんから、まあ、費用の話が出ましたけれども、まあ、有料相談だと30分5250円、消費税込みで5250円ということで、まあ、金額だけ見ると決して安くはないと思うんですけども、はい、その金額については何かこう思うところでよとかありますか。
そうですね、まあ、確かに金額自体は安いとは思いませんし、うんただまあ先ほどお話したような法律的な問題が発見できたりとか、
うん、
あるいは相談したことで、まあ、特に今後ですねこういうことが起きるかもしれないから注意した方がいいですとか、
うん
まあ、行動の今後、まあ、トラブルを抱えている方がそのトラブルに対してどうしていったらいいのかっていうアドバイスを受けられるという点では、 私は特別、まあ、それぐらいの費用は出す意味のあるものだとは考えていますし、うんうん、まあ、例は悪いですけども、お医者さんに行って診察を受けられて、費用が発生しないということはないのと同じことですね。うんうん、まあ、私たちは、まあ、法律的な問題をそういう診察のような形で見させていただいて、うん、何らかのアドバイスなりをさせていただくと、
うん、
まあ、それに対する対価だというふうにお考えいただければいいかなと思うんですけども。うんうんうん、
まあ、そうこう、例えばもう、頻繁にあることでもないですからね、弁護士に相談するっていうのは。で、あとはまあ相談をして、まあもしかしたらそこで相談をしたことによって、その後もっと本当はもしかしたら大きな経済的な損失なんかが発生してたかもしれないと。はい、それを未然に防げる可能性っていうのもあるので、まあそうですね、安くはないけれども、我々はまあそれだけの意味があることをまあ提供する仕事ですから。
はい、
うん、で、先ほどはちょっと私からも話しましたけれども、まあ何を、よく言われるのは何を相談したらいいのかわからないとか、うん、まあどのタイミングですね、
はい、
どこまで問題が大きくなった時に行ったらいいかわからないというのは疑問があって、で、実際、相談に来られて、あ、これどうしてこの時点で来なかったんですかって言ったら、うん、いや、まあ、もうちょっと自分でやれるかなと思ってとか、弁護士さんに聞くことでもほどでもないかなと思ってということを聞くことはたまにあるんですけどね、この相談の内容とかタイミングについては、赤井さん、どういうふうにお考えですか。
はい、まず相談の内容については、うん、まあ、法律問題があるかどうかという判断ができずに来られるわけですから、うんうん、まあ、特に法律問題があるということがはっきりわからなくても、うん、何かトラブルがあって解決しなければならないということであれば、うん、まず来ていただくというのが大事だと思いますね。うん、時期的にはやはりできるだけ早くですね、
うん、
まあ、早すぎたらじゃあどうなるかという話ですけども、うん、まあ、例えばまだちょっと弁護士が関与するには早すぎる段階ですと、だから、まあ、しばらくはこういう形で様子を見られたらどうですかとかいう話にはなりますけども、うん、ただまあ早い時期であればあるほどその後の、まあ、予想ですね、こういうふうになるんじゃないかという予想をお話したりとか、まあ、対応の仕方もいくつかこう選択肢を示せるっていう面では早ければ早い方がいいと思いますね。
うん、何もこうこの先どういうふうになるのかがわからないっていうのは結構やっぱり不安ですよね。そうですね。自分の身にどういうことが起こるかわからない、うん、それをある程度まあこういう可能性が高い、まあ、絶対こうなりますよっていうのは言えないんですけど、はい、こういうことがありえますよっていうとなんとなくこう楽になるというか、
はい、
うん、気が楽になる、やっぱ見えると少しやっぱ楽にはなりますよね。
結構相談されて、うん、まあ、そういう悩み的なことをお話しされて、
うん、
まあ、当面すぐに何か問題になることはないというお話を聞かれただけでもね、うん、安心して帰られる方もいらっしゃいますので、そういう意味では早めにということですね。
そうですね、まあ、逆に、まあ、遅すぎるということはもうこれはねやっぱり法律上こう期限が決められているようなことがあったりするので、はい、まあ、その期限を超えてどうしようという形で来られてもなかなか我々がね、この期限おかしいと言ったところで期限が変わるわけでもないので、はい、その辺のやっぱ限界というのは、まあ、時折あるかなというのもありますね。
まあ、それが多いですね。
うん、
遅すぎてちょっと、まあ、解決のための選択肢が限定されてしまって、
うん、
こちらとしても有効なことができないと。
そうですね。
で、いつも、まあ、もう少し早く来ていただければ、うん、もう少し何とかできたいなという思いが強いので、
うん、
まあ、余計に私たちは早めに早めにというお話になるんだと思うんですけどもね。
まあ、なんかよくわからんうちにサインをしてしまったとかね、
はい、
なんか例えば、まあ、事故で保険会社さんから言われるままになんかよくわからず押しちゃったとかね、はい、そういうのも、まあ、時折ありますので、
はい、
うん、であとはこのちょっとまあこのラジオ今日中井さんに出ていただくということでいろいろ話をしていると実は中井さんの親族が以前にちょっと弁護士さんに相談をしたことがあったんですかね。
ありましたね。はい、
なんか抽象的に差し支えない範囲でどういうあれだったんですか。
はい、まあ、消費者被害まがいの事件に巻き込まれまして、
うん、
でもその先ほどお話が出てたようにそれを弁護士さんに相談するものがどうなのかっていうところらへんからなんですよね。うんうん、でもうまあとりあえず自分たちで判断できなければ、うん、一回相談に行ったらって私は勧めてみました。うんうん、で進めたところ相談には行ったんですけども、うん、その相談のね予約をした時点で、うん、やっぱり悶々としてるわけですよ、
うん、
問題その本人にしてみたら悶々としてるわけです。でまずその法的に判断してもらえるっていうところら辺で、うん、予約を入れた時点でちょっと気が楽になったというのを聞いてました。で、相談に行って て具体的に依頼するまでもなくこのような形で進められたらどうでしょうかということをお伺いして、うん、でその通りされたようなんですけれども、うんうん、ですからやっぱり相談って大事かな
っていう。その時はもう中井さんは弁護士会にお勤めだったんですか？
勤めてました、うんうん、それで法律相談をおす進めてみました。
もしかしてその時にまだ弁護士会なんてことは全然関わってなかったりすると、なんか親族間でうーんってね、
みんなでうーんどうすんのかなこれはっていうような感じで終わってたかもしれないですね。
今の中井さんの例なんかで言うと、まあ今の場合は弁護士さんが直接じゃあ私が代理人で交渉しますという場合ではなくて、まあこういうふうにされたらどうですかというアドバイスで終わって、でそれで一応、はい、一応というかそれなりに解決やっぱしたわけですね。その辺も、ね、弁護士がすぐ入る入らんというのは、まあ、今日の放送でも何度も話はしましたけど結構、まあ、ケースバイケースですよ ね、 そうですね、
まあ、極力提示するときには、うんまあ、ご自身でできることは可能ですよという話はしますね、
うん、そうですね。
ただあとは、まあ、ご自身がかけられる時間がないとかね、うん、費用がどうやとかいう話を聞いた上 で、 そ、 で、ねまあ、それは選んでいただければいいということでちょっと勘違いされているのが、うん、弁護士に相談したら必ず依頼しなければならないという勘違いが結構多いみたいなんですけども、うん決してそういうことはなくて、当然相談だけでも構わないし、うんまあ、相談の後依頼するに際しても、当然もう一度依頼するかどうかというのは、ご自身が判断されればいいことですから、
そうですね。
まあ、そういう意味でも、まず相談していただいて、まあ、依頼する必要があるかないかということは、やっぱりそこで一度アドバイスを受けられたらどうかなと思いますね。
まあ、相談を一度いただいたからといって、ね、電話をしてどうですかって、そう依頼してくださいというわけでもないですから、
ないですね、
もう、もし、まあ、相談者さんが、依頼をしたいといえば、それはお受けする方向では前向きに考えるんでしょうが、ねまあ、相談したから頼まなきゃいけないというわけじゃないので、気軽にというか、聞いていただければなというのは、私は実感として思います。ですね、まあ、本日、今日いろいろお話をお聞きしたり、私からもお話ししましたけれども、まあ、まずはお電話いただくということに尽きるかなと思います。
はい
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 でまあ、お電話いただければ時間、場所、あとはまあ対応できる事件の種類ですね、まあ、依頼者の方の、相談者の方のさまざまなニーズに応えられるような仕組みを、まあ、我々も作っていて、でまあ、日々それを改善して、もっともっと良くなるように、京都弁護士会としては取り組んでおりますので、ぜひお電話をいただければと思います。で相談予約受付の電話番号は、いつもラジオで申し上げてます075-231-2378 231-2378 になっております。ただし、北部はですね専用の電話番号が設置されておりまして、これは0772-683080 0772-683080になっております。ホームページにも詳しく、相談場所など載せておりますのでぜひそちらもご覧ください。でまあ、今日このラジオをお聞きの皆さんがもうすでに悩みを抱えていてすぐに弁護士に相談をしなきゃいけないということではないかもしれませんがもしまあ将来悩みを抱えたときにはふとまあ京都弁護士会を思い出していただいて電話をいただければ嬉しいなと思っております。京都弁護士会がお送りしてまいりました弁護士の実像と虚像お別れの時間が近づいてまいりました。この番組では、お便りもお待ちしております。京都弁護士会のホームページから弁護士会にメールが送れるようになっておりますので、メールの件名をラジオの感想にして送ってください。また番組と連動したブログもやっておりますので三条ラジオカフェホームページから番組紹介ページをご覧ください。本日は、法律相談について、お話をしていきました。弁護士会職員の中井さとみさん、弁護士の赤井さん、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。